寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
今月は1回目2回目と私学の全校賞というのを受賞した城南高校の大石雄太郎さん、それから貧困についてもいろいろ教えてくれた下田城司法書士と一緒にお送りしてきました。後半戦はたっちゃんいつもの喋りが炸裂します。
おはようございます。それこそ先月はゲストで堀田先生深田先生の4週で
お医者さんでした
ね。お医者さんで今度は司法書士の先生から、高校生、まあ、それなりにいい時間を過ごせましたねっていうふうに感じてますと。で今日はね、実は27年だから昨年の11月9日付の宮崎中央新聞、僕が大好きな新聞の社説としてね、水谷編集長が書いてた、そのを紹介しながら少し考えてほしいなっていう。先週までのゲストの大石雄太郎君は貧困家庭の子供をまあなんとかお手伝いして遊ばしたりなんかしながら手助けをしてる。でまあもう一つ親守歌ってね、もう毎年宣伝させてもらってる、 親の守る詩、ごんべんの寺ね、親守歌という。でそれは先生方あるいは先生の卵がいっぱい参加してきて、親とこの五七五七七の歌のやり取りで、でまたすぐに表彰式なんかがあるんだけどね、そういう中でさっき言った中央新聞の社説にこんな記事が載ってました。竹西博子さん1929年生まれっていうんだから、もうかなりのお年だよね。で作品中に 竹西さん作品中に愛するとか愛とかという言葉を使わざるを得ないような状況が起きた時、時間ギリギリまで他の言葉で言い表せないか探ったというと。愛とか愛するとか簡単に書けない、なぜなら自分が愛とか愛するとかをよく分かっていないのにその言葉を使うと借り物の言葉になると考えたから。まあ作家だからね。で実はそういう紹介があったとね、数年前全国紙に載っていた50代の女性の投稿のことを社説は取り上げた。その社説で取り上げた全国紙に載っていたその文、数ヶ月後に出産を控えた娘から電話があった。医者から胎児に異常があると告げられたと言って電話の向こうで娘は泣いていた。そんな娘が不憫に思えて母親である彼女は中絶を勧めた。しかし娘さんはこう言った。診察の時画像の赤ちゃんの心臓の鼓動に愛おしさが込み上げてきた。まあ込み上げてきたの、産んでもいいでしょ、障害があるからといってなぜこの子を産んではいけないの、そんな会話であった。その後娘さんは里帰りした、産んだんだよね。電話で泣いていた娘とは打って変わって気丈に振る舞う姿に母親は驚いた。娘さんは笑顔で言った。お腹の子はね、親を選んで生まれてくるんだって。私たち夫婦は優しいから選ばれたんだよ。母親の耳にそれは娘が自分自身に言い聞かせているように聞こえた。嫁ぎ先へ戻る前日の夜、娘さんはお父さんお母さん、初孫が障害を持っていてごめんなさいと言って深々と頭を下げた。たまらんのよ、涙が出ちゃって。この言葉を伝えたくて里帰りしたのだと母親は悟った。その言葉に娘の覚悟を知った。あの気丈に振る舞う娘の姿は産んで育てるという覚悟をした母の姿だった。我が子の大変さばかりを考えて、そのお腹の中で必死に生きている命の尊さを見失っていた。母親は愛に中絶を勧めた自分を恥じた。そしてこう締めくくった。私も腹をくくったと。書けば喋れば2分3分の話なんだけど、その重みを考えるとね、気楽によかったねとかすごいねとかっていう問題じゃないなって思うんだよね。その愛だとか、さっきの話だとね、愛だとか愛するだとかっていう概念っていうのはね、そんなものはもともとなかった昔から、そんな言葉使わなくても その愛するという言葉以上の表現をその生き方の中で見せていたと僕は思うんだよね。その生き方で、だからその先週先々週の話で貧困だ、それは社会問題でもあるんだけど、親の覚悟ってどこにあるのかっていうことでうんと違うと思うんだけどね。12月の18日付朝日新聞にもその下田城先生から提示を受けたんだけど、子供が上でねティッシュを食べて甘いっていう話が載ってたよね。でそう、結局でもね、辛くとも怖くとも貧しくても、辛くとも怖くとも貧しくとも自分の命に変えてでも守り抜くという覚悟っていうのはね、未来永劫親から子にその受け継がれていくんじゃないかっていう社説の締めくくりでもあったんだよ。要は善の連鎖っていうことでね。でそんなことを読んでるうちの11月23日昨年だよ、11月23日の静岡新聞、県の教育委員を務めていらっしゃった長谷川さん、これ女性、要は委員会において、教育委員会において、妊娠した時胎児に障害があるかどうか早い時期に分かるようにならないものかと発言、4ヶ月過ぎると下ろせなくなるからとも、その一言で非難の声が多数上がっちゃってね、で教育委員を辞任なさったっていうのは11月23日だよね。まあこの長谷川さん、母親とかね、その本当に近親者のお気持ちを考えて発言をなされたんだろうけどね、その命の重みをと考えたら、さっきの例と比べてちょっとね、辛かったなって、そんな言葉が出ちゃったって、本当に決してその下ろせということを推奨なされたわけじゃないんだよね。その命の重みを考え、かつその子のその生きていくという過程の中でのその子の重みも考え、そしてそれを育てる親御さんの重みも考えたご発言だったと思うんだけどね。まあ本当に思いを伝えるって難しいよね。言葉で相手に思いを伝える、一言足りなかったために誤解を、あるいは最近は特にそうなんだけど、言葉尻を捉えて非難をするという風潮が非常に高くなってしまってね、
表面的な言葉だけで、
表面的な言葉だけで、でましてやそのマスメディアっていうやつの一つの責任でもあると思うんだけど、流れを全部無視して一節だけをドンと取り出して面白おかしく伝えようとする傾向がメディアにも見受けられる。でそれはやっぱり公共の放送という立場、公共って NHK だけじゃないよね、民放だって公共の放送なんだよね。高等学校の公立学校、私立の学校同じで、公共、公の教育っていう意味で全く一緒なのね。でそういうことがやっぱりメディアの関係者は考えるべきだし、言葉の重みを考えるべきだし、特にアナウンサーの最近のイントネーションアクセントってやつめっちゃくっちゃんだよね。なんか上っ面の言葉で何々になりますちょうだよね、お豆腐になります、バカ、もともと豆腐だよっつうのね、えこれは湯豆腐になりますって、お湯でやったか湯豆腐ですだよと、何々になります何々になりますってバカじゃないのかと思うんだけど、
言葉遣いですね、
言葉遣いだよ。だからそこのところをやっぱり考えないといけないなって強く思うんだよね。なんか話が他行っちゃうんでダメだけど、まあ今月は貧困、それに伴う親の愛、そんなことの特集でやってきてる気がするんだけどね。
今の聞いてると言葉の貧困っていう問題もありますね。
本当だな、
気持ちが通じなかったり、お互いの誤解を解くことができないっていうのは言葉の貧困ということもありますし、でもその産んだ覚悟を持った娘のことをきっと今のお話のお母さんは誇らしくも思ってそうするとお互いにまたその子供に育てられる状況が親に続いていくっていう話ですもんね。
そうなんだね。その覚悟ってやつ、覚悟の覚は覚えるじゃんね、覚じゃんね、はい、要は錯覚の覚だとかなんとかって、でも覚悟の覚を確かっていう字を書いて覚悟って、しっかりとした悟りっていうふうに書いても間違いじゃねえかなって思うんだよね。
誰かのために生きるっていう時に人間は強くなれるかもしれませんね。
いいね、目的だよ、誰々のために、目標と目的の違いってやつだな。まあ、いい話だ、自分で言ってて言っちゃおかしいけど。